昨夜から喉に違和感があったんですが、朝起きたら超喉が痛くなってました。少し鼻水症状もあるので風邪ひいちゃったのかドキドキしています。まあそれ以上に喉が痛くて話しづらいですし、聞き心地が悪かったらごめんなさい。結構噛んじゃうかもしれません。ちなみに季節の変わり目で体調がいまいちという人も多いと思うし、私のように風邪っぽい症状に悩んでる人も多いかもしれませんが、風邪の回復を助けるためにはビタミン C とかビタミン D、 亜鉛、タンパク質などの栄養素をバランスよく摂ることが重要だそうですよ。意識してくださいね。私も意識しよっと。さて話は、変わりますが、私はやっとシフトの仕事から解放され、重要な任務が全て終わりました。最終日は15時間働き続けて、昼食も夕食も取らずじまいで、帰宅はなんと夜中の2時過ぎというハードな締めとなりましたので、今回ばかりはね、本当に自分でもよく耐えたなぁと思っています。そして業務終了の翌日からは毎日打ち上げと様々な予定があり、昨日もね、こう疲れているところ午前中から動き回ったので疲労困憊でちょっと風邪っぽくなってしまったのかもしれません。それでもね、今日もいつも飲んでいるハンドドリップのコーヒー、今朝はパナマのエスメラルダ農園の豆ですが、相変わらず休日のコーヒーってなんて美味しいんだろうって感動しながら飲みながらのオンエアです。まあ飲み会のようなものはここから数日続く予定ですけれども、こんなに毎日お酒を飲むというのは私には珍しいことなので、少しの間はそれもありにしようかと思っています。ビアメニアラメゾン、お帰りなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。昨日はまた奈良の方に足を伸ばしました。お仕事も終わったので、そのまま関西在住カウントダウンが始まっていますが、やっぱり東京からプライベートではなかなかチャンスもないし、わざわざ行く機会が なさそうというか少なそうな場所として上がるのは奈良なんですよね。そんな奈良の中で今回は関西在住の知人のおすすめとして長谷寺に行ってきました。十一面観音と、トロウが有名で、特に、奈良時代に建造されたというその長谷寺の本尊にある、十一面観音、これは高さ10メートルの大きな大観音像、まばゆいお姿で、黄金色、長谷寺のシンボルと言われるだけの存在感がありましたね。素晴らしかったですよ。個人的に、もうやっぱり、心奪われたのが登るという漢字と廊下の廊と書いてトロを、さっきちょっと噛んじゃいましたけどトロをと呼ばれる階段とその通路を覆う細く長く長く続く屋根、細殿とか綿殿と言われるものの一つなんですけれども、その トローは399段の階段で、本当にその規則性と連続性がフォトジェニックでしたよ。まあね、セルフィーではなかなかね、うまく写真が撮れませんし、ああいうところの写真ってね、本当にセンスがある人じゃないとかっこよく撮れないんですよね。難しいです。ああいうところに行くたびに、ああ写真が上手くなりたいなって思います。そういう勉強しに行こっかな。ちなみに今の時期は、ちょっと外れにあった階段のところに菊の花が飾られてたところもありましたね。そこもなんか若手の女子とかが喜んで写真撮りそうなフォトスポットでしたよ。私もなんとか、頑張って、写真下手くそですけど撮りましたので、インスタにも少しずつ上げていきたいと思いますので、よかったらインスタグラムの方も見てくださいね。それと、まあ美味しいものの話としては、中谷堂、これは、近鉄奈良駅の近くにあるお店なんですけれども、中谷堂のよもぎ餅、まあ、結構有名で、そのね、こういっぱい商店街があるところにも常に大行列が、できているので目立つ存在のお店ですけれども、こちら中谷堂のよもぎ餅、見た目はとにかくスタンダードな、いでたちなんですが、本当に餅自体がふわふわっと柔らかくて、きな粉の香りが本当に豊かで、もう口元に運んできた時にきな粉の良い香りがね、ふわっと広がる。そしてハムッと口をつけると、もう本当に極上のきめ細やかさと柔らかさで、口の中に含んだところから消え感がすごくて、本当に口どけがいいお餅なんですよね。まあ本当に俗っぽい言い方ですると飲み物のようによもぎ餅は飲み物って言って、なんかこう少しうなずいてしまう、俗っぽい言葉にも負けてしまう私がいますけれども、いやー本当にね、あまりの美味しさに、このやわやわなきめ細かく口どけがいいよもぎ餅、癖になって、実は我慢して一つしか買わずに、通り過ぎたんですけれども、帰り道でも後ろ髪を引かれながら買いたいと思いながらも、いやいや結構今日いっぱい食べてるし、この後もまたご飯食べるしとかいろいろ思って、お土産にはしませんでした。ああ今日も食べたいなという気分になっていますので、大阪を去るまでにもう一回ぐらい、あの中谷堂のよもぎ餅を食べに行きたいかもしれません。本当にそう思うくらいスタンダードなよもぎ餅なんですけれども、出来たてでね、本当に店前で食べるのがやっぱりあれは最高に美味しいかもしれません。持ち帰ってしまうとね、時間が経つので、まあちょっとどうなるのか、もし本当にもう一回行って買う機会があれば、もちろんその場で2個ぐらい食べて持って帰ってみて、その変化もちょっと見てみたいかなと思いますので、もしそんなことができたら、持ち帰った時の、状況の説明と、それから、それをどうやって食べていったら、なんか後日も美味しく食べられるか実証実験してみたいかなと思います。よもぎ餅にどんだけ執着してんねんって話なんですけれども、それぐらい個人的には大好きな、よもぎ餅だったので、奈良に行く用事がある方はぜひお試しください。千春のおすすめお餅ですよ。 東の方はかなり秋めいてきているんじゃないかなと思います。半袖じゃもう寒いなんていう感じかもしれないなと気温を見て思っているんですが、大阪の昼間の気温はまだかなり暑い時があって、半袖をベースに着ていないと大変な感じです。外国人観光客なんて昨日もノースリーブの方たくさんいらっしゃいました。まあマッチョなアメリカ人とかはね、真冬でも T シャツでうろうろしている人も結構見かけるから、まあ彼らの体感のズレみたいなのがあるのかもしれませんね。今日はまあ仕事から解放されて、遊びほうけておりますけれども、そんなことをしていると1ヶ月なんてあっという間に過ぎてしまうので注意したいなと個人残務、頑張りたいと思います。まあいつもの今日の一粒万倍日が皆様にとっても私にとっても素敵な一日になって、残りわずかな大阪生活、関西生活楽しみたいと思います。お時間参りました。今日も最後までお付き合いありがとうございます。次の一粒万倍日は3日後ですね。3日後の10月19日日曜日です。まあ近いので大きなニュースはないかもしれませんが、飲み会楽しんできます。19日お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様毎日楽しく美味しくボナペティ。